おはようございます。1988年に僕は進学校を卒業して南名古屋教会に招聘されましたので、名古屋に参りました。はじめにその時に教会にはワープロもなければパソコンもないという状況でした。なのでちょっとこう冒険するように自分の懐からパーソナルコンピューターを購入して教会のために使い始めました。金額がかなり大きかったのをよく覚えています。パソコンだけじゃなくて、一緒にプリンターを購入して修法の印刷、それから今日もそうですけども説教するための原稿作りに使用するようになりました。まだそれぞれの教会でパソコンを使いこなすということをまだしていなかった時代だったと思います。活字が、ワープロで修法を作るとか、ね、そういうことが、進んでいると教会はそういうふうにしてたと思いました。その前まではガリ版でガリ切りをしていたという時代だったと思います。技術的な進歩は教会のいわば基本的な部分にも浸透して、今はパソコンがない教会がないぐらい、それぐらいになっていると思います。インターネットと接続して、そしてホームページをアップして教会の事柄を内外に広く理解してもらおうとする、そういうことを越している時代だったと思います。30数年変わってきたものだなと思います。同時に一人の人でできることっていうのが増えてしなければならないことにもつながってる。管理することも広がって、そしていろんなことに心を気を使う、そういうふうになってきてるかなと思います。千葉県のがんセンターでその所長を務めたクリスチャンドクターが言ってました。もう引退する頃の言葉だったと思いますが、新しく医師になる人たちは大変だ、我々の時よりも何倍もの勉強学習をしなければならない、そのような時代になっている。身につけるべき事柄がそれだけ増えているということをおっしゃってました。あらゆるものがスピード化し便利になりました。経済的にも豊かになり、そして今はスマホを皆持ち歩く時代、情報収集も自分自身で好きなことを好きなだけ、スマホを使って掘り下げていくことができる。インターネットにスマホでつながって、そして いろんな世界に、まあ、自分の思いや考えを振り向けていくことができる、そういう時代、また同時に発信もできる自分の存在はこうですっていう発信もできる、まあ、いろんなツールがそのために設けられていて、まあ、もちろん個人的にホームページを作る、そういうことも可能です。そのようにして自分から積極的に発信し、まあ、SNS を使っていろんな人たちと交流をすることもできる。まあ、そういう時代です。ついていけないことがたくさんあるということも事実です。ついていけないって言える人はある意味自由でいいかなと思います。けれどもついていかなければいけない人たちがいるということも事実です。技術を管理し、さまざまな競争の現場で勝ち抜いていく、そういうことが求められている。体を鍛えれば体も進歩します。大谷翔平選手が大リーグに行って一回り体が大きくなった、大リーグの野球に自分自身を合わせていくという、そういうことを行っているということですが、体も鍛えれば進歩し、精神も鍛錬によって強化できるというふうに言われています。しかし人は生身の心と体、いくら鍛えても生身の部分があるのではないかと思います。それはどうすることもできない部分かもしれない。そして予期せぬ事故や人生のさまざまな出来事によってストレスを抱えることになる。今は良くても明日は違うかもしれない。そんなことを私たちは抱えている、それが現実です。その中で私たちは何を大事にするか、パウロはそのことを教えているんです。キリストの日に私は誇ることができる、それがパウロの言いたいことの一つ、大事な部分です。キリストの日に、ご存知のようにそれはイエス・キリストが再臨し神の国が来た日というふうに考えられます。これからのことであり、誰もまだ経験していない事柄です。だからそれを世の終わりが来ますよということを声高に言って、そしてそれで威力を持って人を、まあ人の心を支配していくという考え方もあるのかもしれません。このようにして来るよ、黙示録という書物があります、あるいは福音書にこれからのことについてという部分が書いてあります。だからそのことをこれからですよということは言えるかもしれません。でもその中で大事にしなきゃいけないことがあるんだということを私たちは考えておきたいんですね。それをこれから来ることよりもむしろ大事にすべき事柄だというふうに考えて捉えていきたいと思います。投獄された パウロと共にあるフィリピの教会はおそらく言いようのないストレスに捉えられていたと思います。そのストレスは現実のものです。そしてフィリピの教会の中に不平や理屈を生み出すことになっていきます。なぜイエス・キリストを救い主と信じるようになったか、あんなことを聞かなきゃよかった、こんなことをしなければよかったということにつながる不平があったのではないかと思います。これからのためにだからこんなことはしたくない、あんなことは将来のことがもっとわからなくなるからしたくない、正しいことだと考えられてもそれは人の目にはどのように映るかわからない、だからそれを恐れてしない、そんな教会にパウロは従順でいて恐れおののきつつ自分の救いを達成するように努めなさいと教えます。恐れおののきつつ、まあ恐れおののくというのは誠の神を恐れおののくという意味だと思います。あなたを救う方ですよ、その方を恐れおののきつつ、目に見えない方ですよ、その声を聞ける人なんていうのはめったにない、その方のことを恐れおののきつつ自分の救いを、つまりイエス・キリストを信じる信仰で救いを達成するように努めなさいと述べられます。パウロによって救われるのではない、イエス・キリスト以外に救いはない、使徒言行録で伝えられている通りです。救いはイエス・キリストによって与えられるものだ。この世のことに恐れおののいているあなたの心を十字架につけられたイエス・キリストに向けなさいと教えます。パウロにとってもこのことは同じなんです。ゲッセマネの園で主イエスは逮捕されることと十字架につけられ殺されるというそのような事柄の前に祈る時間がありました。イエス様は父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください、そしてしかし私の願い通りではなく御心のままにしてくださいと祈ります。まあ訳の違いですが、この杯を取り除けてくださいと祈られたイエス様の言葉を 覚えておられる方多いんじゃないかと思います。大きなストレスを持たれたイエスの言葉がそこに語られていると思います。しかしその現実をイエス様は受け入れていかれました。イエス・キリストの事柄に心を向けるというのはまさにそのことだと思います。パウロ自身も思いを向けていった。先週も扱ったことですが、その2章の6節以下の事柄にキリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした、とこのように初代教会が覚えていた言葉を分かち合うように示したんでした。このことを何度も繰り返し繰り返し心の中に思い起こしていたんだろうと思います。イエス様もそのようにされた。そして力づけられて与えられた道を一歩一歩進まれた。ゴルゴタの丘に十字架を背負って一歩一歩登って行かれたというふうにイメージしてもいいのかなって思います。ストレスがかかるその山に向かっていく。パウロはあなた方のうちに働いて御心のままに望ませ行わせておられるのは神であるからですと伝えます。自分の心はね、あれが良かったこれが良かったというのがあると思いますよ。あると思いますけれども、そうではなく神は示しておられた。この道を、歩むべきところを与えておられるということですよね。とても大事なことです。御心のままに臨ませ行わせておられる。よかったですよね、ある意味私たちもこの言葉に沿うことを今しているんですから、誰が何と言おうとも、イエス・キリストを中心にした歩みをここに作り上げてきている。御心のままに。よかったですよね、そう、神様の御心に沿うことですよね。しかもパウロが進めるように、何事も不平や理屈を言わずに、まあ言ったことがあるかもしれませんけれども、不平や理屈はついポロッと出てくるってあるものですがね、ついつい言葉に出たことがあるかもしれませんけれども、しかしそれを改めて行ってきた。自分の思うことはこっちに置いといて、 そして神様の御心に沿うことを行うようにしてきた。パウロはその先にあることをその15節で示します。そうすれば咎められるところのない清いものとなり、横島な曲がった時代の中で火の打ちどころのない神の子として世にあって星のように輝き、命の言葉をしっかり保つでしょう。こうして私は自分が走ったことが無駄でなく、労苦したことも無駄ではなかったとキリストの日に誇ることができる。今ね、ここまでイエス・キリストにやってしてきていることを通して、咎められるところのない清いものとなり、横島な時代の中で火の打ちどころのない、火の打ちどころのないって誰が評価するんですかね。裁き主っていうふうに言われる方ですよね。その方は人の弱さも破れも痛みもすべてご存知の方ですよ。罪を知っておられる方ですよ。その方が火の打ちどころのない神の子として評価をしてくださるということだと。パウロはこのような信仰を持って自分自身受けていることを、ね、今投獄されているという事柄を、それからひょっとしたら明日死刑判決の下る裁判に向き合わなければならない。死刑判決というのは自分が死刑になるということですね。そのことに向き合わなければならない、その現実を受け入れているということですよ。自分が労苦したことが何一つ無駄でなかったということをキリストの日に誇ることができると彼は言ってるんです。なんでこんなことが言えるようになったのかって、これはまた後々お話をしたいと思います。でもパウロがこの箇所で言ってるのはそういうことです。そして礼拝を行う際に、たとえ私の血が注がれるとしても私は喜びます、あなた方一同と共に喜びますと言います。血が流れる、まあ、死ぬという意味ですが、イエス・キリストと共にということだと思いますね。イエス・キリストを教会に集う人たちが喜ぶように、その人たちの喜びの中に自分自身のことも加えてもらえるということだと思いますし、また自分自身がそのようなものになることを喜びますと言ってるんだと思いますね。投獄中のパウロを支援していたフィリピの教会は、パウロの手紙を通じて歴史の大きな事柄として今の時代にも語り伝えられている。これもすごいことじゃないですか。今このフィリピの教会はないんですよ。ないけれども、この人たちの信仰と証し、献身はずっと伝えられている。すごいなって思います。 私たちのことが、ね、100年後200年後どんなふうに伝えられているのかは分かりませんけれども、しかしパウロと共にキリストの日に誇れるものとなるということかもしれません。キリストの日は御子イエス・キリストが再臨し新しい天と地に選ばれた者たちが入っていくという日と考えられますけれども、この世にあって自分がどのようになっていくかはっきりしないが、その日にははっきりするようになるという意味でもあると思います。コリントの13章に、今はおぼろげに見ているけれども、その日にははっきりするって書いてあります。主イエスを信じて歩んできた証が明確になるということです。パウロはイエス・キリストのことをきちっと振り返りなさいってフィビの教会の人たちに勧めました。マタイ福音書は主の晩餐の事柄から十字架の死の事柄まで10ページ割いてるんですよね。まあ日本語のこの聖書で言うと10ページ、あごめんなさい6ページ、うん、違う違う、やっぱり10ページです。全体では60ページです。描かれている、まあヨハネ伝的に言ったら3年間の交渉外の出来事かもしれませんが、それが60ページなんですが、最後の1週間について10ページ割いてるんです。どの福音書も重きを置いて常に覚えるべき事柄としてその事柄を中心に据えて語っているんです。お話を考えながら思い出したのがありました。映画パッション、ご覧になった方多いと思います。受難週に一緒に見ることができたらいいなってちょっと思ったりもするんですけれども、最後の1週間を描いた映画です。あの映画を見ながらストレスを感じない人がいるだろうかって思います。イエス様の交渉外の中で福音書が語っているように、長い1週間、一番長い1週間のようなことではなかったかと思います。その出来事をパッションは伝えます。しかもパッションってどんな意味ですか？情熱でしょ？ストレスじゃないですよね。メル・ギブソンはがその映画の作者ですけれども、彼はカトリックだっていうふうに言っていますけれども、イエス様が抱えた大きなストレスを それは誠の神の情熱だっていうことで表現したかったっていうことですよね。ストレスを神ご自身が情熱を持って抱えられたということかな。パウロはそんな神の情熱を感じながら自分の投獄の意味を礼拝における捧げ物というふうに伝えて重ねて語っているのかなと思わされます。私たちはキリストの日に何をもって臨みますか。本当に日々の歩みを大事にしたいなと思いますし、誠の神様に対して誠実に歩み続けていきたいなと、そのように言葉に御言葉に応えて歩んでいきたいと、そのように考えます。お祈りをいたします。父なる神様、イエス様の十字架の事柄をパウロは自分自身もまたフィリピの教会の人たちにも振り返るように、そのように進めながら、私たちに働いているのは神だということを教えてくれました。だから不平や理屈を言わずにすべきことを行いなさいと、どうぞ私たちもその言葉に沿いながらこれからも歩んでいくことができるように一人一人を強めてください。イエス様の尊いお名前でお祈りいたします。アーメン。